それでは皆さん、おはようございます。今日ちょっと座ってやろうかなと思いまして、少し、いつもはこう、もうちょっとリラックスした感じでいこうかなと思うんですけど、BGM もかけてましたけども、こう眠らないようにだけ気をつけていただければ。今日はですね、この間、第3課の最後のところちょっと残したので、それをやって、で、予告しましたけど、肉2について少し、まあ、考えてみたいと思います。じゃあ、最初にちょっと短く祈って始めましょう。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたは本当に素晴らしい、褒めたたえられるべき神です。私の主です。またあなたが本当に助け主である聖霊様を送ってくださいました。そのことによって私たちがあなたをもっともっとよく知ることができます。今あなたに、求めます。もともとあなたの御心を教えてください。あなたの思いを教えてください。今心を開きます。あなたにそして期待をします。感謝をします。委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本当にもうリラックスした感じですね。Q&A なども随時できたらと思うんですけど、まずは、まあ、前回までのところで何か後感じたこととか疑問に思ったこととかですね、どうぞ自由に、お話しください。何かこう感じたこととかありますかね。まあ、前回、じゃあ一応、じゃあ前回のスライドちょっと見てみますか。前回のスライドを見てみますと、よいしょ。あれ？よいしょ。前回のスライドが、どこかに。ですね、これはデスクトップが変わっちゃいましたね。多分この中かな。これで見ないのか。霊的、霊的権威の、まあ、構造とかですね、このそれぞれ、全部で8つぐらいだったかな、やりましたですね。よいしょ、出ましたね。おりゃあ、この話はまあいいとして、よいしょ。私たち全員が権威者で同時に従うものです。これは本当に、この学びの中 です、ね、非常に大きなことだと思います。同時に権威者であり同時に従うものです。でもう一つ、これは大切です。全ての権威は神様に由来しています。一切の権威は神様からイエス様に与えられました。で私たち教会はイエス様から権威を預かっています。で同時に従うものであると同時に権威者であると同時に従うものだから、従うことを学ぶことがその与えられた権威を正しく使うことに不可欠です。もう一度、私たち全員が権威者で同時に従うものです。これそうか、これ前々回の復習になりましたね。神様中心の人権で、を考える。私たちは神の作品であるので価値がある。で二人の男の話をというところで言って、でここで前回言ったのがここからですね。構造の話した。神と人、神と夫と妻、両親と子供、政府と国民、治安部隊と違反者、上司と従業員、キリストと教会、牧師長老と教会と、でそれぞれをこう、まあ、見てみましたね。パパパッと言っちゃいますけど、あ、今ちょっとあれ、よいしょ、ここまで一応見ますかね。ですと、で、少し 大きな視点になりまして、ここですね、思い出してるでしょ、思い出したでしょうか。でよいしょ、あ、できた、これこうですね。 まあ、ここだけもう一度見ますと、全てのクリスチャンはキリストにより新しくされ、キリストの体なる教会の一部となった。で、教会はその頭にキリストがいらっしゃいますと。で、聖霊は神の御言葉を明らかにして教会を助け導き、教会のうち、まあ、私たちのうち、また上に臨在される。で、その中で、今度は人として牧師とか長老などの権威者が神から任命されていますと。で、私たちはその俺にこう従う、ことが必要ですと。でも、まあ、牧師や長老たちはこう支配するのではなくて、自身の行いによって、生き方によってその示す、そういった見本を見せる権威がある意味与えられているというふうに学びました。で、ここからですね、多分ここからですよね、多分ここまでやったんですよね。そう、僕じゃないですか。一応ここまでやりますと、あ、違うんだ、ここはやってここまでやったんだ。で、この神は権威に反逆者人類を起こす混乱のための唯一の薬、面白い表現だと思いますけど、まあ、罪のこの世で罪を犯す私たち、でそれがもたらす混乱、そういったもののこう唯一の薬という表現ですけど、それが何だかと。それは、私たちがキリストの十字架の贖い、キリストの贖い、十字架の贖いによって、信仰によってキリストの権威を個人の生活、家族、教会、国を挙げて受け入れ楽しむこと。で、ここで思ったんですね。これはつまりどういうことか、この状態はどういうことか。私たちが信仰によって、贖いによってキリストの権威を生活の中で、その家族のとともに、教会とともに、教会の中 で国を挙げて、受け入れ楽しむこと、この状態は何か。で、これが神の国というものと関係があるんじゃないかと、ちょっと思って、少し神の国について考えてみたいなと思って、今回のこの時間をいただきました。で、まあ、神の国について、まあ、少しまずは最初にですね、こうざくばらにこう考えてみたらいいかなと思うんですけど、神の国って言って、どういうイメージが皆さんあるんでしょうかね。神の国、神の国って何だろう、考えたら、こう大体皆さんのまず直感的にどういう、こうイメージがこう頭の中にこう浮かびます。何かあります、言葉として。神の国、御国、いろいろ、なんか自由に言っていいんですよ。神の国、何でもいいですよ。別な言い方してもね、神の国、御国、もう一個なんか言い方があるでしょ、多分。それが日本の中ではより一般的かもしれませんけど、天国とかね、そうそうそう、天国とかね。そうするとまた少し違ったイメージ浮かぶでしょ。天国って言ったら、まあ、大体天国って言うと、天国は、こう、なんか、天って書いてあるから天国って感じね、上を向き出しますよね、きっとね。天国って、こうやってね、天国。で、天の、まあ、なんとなく、僕も昔も雲の上みたいな、こう、雲の上にこう、なんか、住まいがあってですね、そういったようなイメージとか、あったりしませんでした？よく漫画的な表現だと、そういうふうにこう、なったりしてると思うんですけど、どうでしょう、皆さん。天国。それともなんか、どっかの星、こうウルトラマンはなんかそのそういう M なんだっけ、光の国はその天国的なこうモチーフを元にしてるみたいな話を聞いたことがありますけど、ああいっただからこう遥か彼方のこう遠い星の中でこう光がこうがあるみたいなね、キラキラ光ってるみたいな、そんな感じのこうイメージとか、なんか他にもありますかね。他、日本的に言うと、なんだろう、極楽浄土ってね、日本の仏教的に言うと、そんなような、蓮の花咲いてるぞみたいな、そんな、なんかなんだっけ、芥川龍之介のこう雲の糸がなんか思い出すと、あれはこう、あれはお釈迦様がなんか蓮の花の間からこう糸を垂らすんですけど、あれ蓮の花で水があるのにどうやってこう下に糸が垂れるのかって、その底はどうなってるのかっていうことを深く考えたことはありませんか。どうでしょうかね。まあ、そういったようなこう何かこう、なんかこうソフトフォーカスがかかってるみたいな、こうそんなようなイメージもあるかもしれない。他には何でしょう。神の国、黙示録の21章って、例えば 死も悲しみも先もない、ね、それは本当に聖書がいいですね。聖書の中から何か神の国を思い出すところありますか。神の国について、マタイの福音書比較的こう神の国のことを書いたりしてますよね。例え話イエス様がいくつかしていますけど、何か思い出します？神の国はこのようなものです。例えば何ですか。例えもちゃんとその全部学ぶとすごい面白いと思うんですけど、僕も全部ちょっとわからないですけど、いろいろどういうことかっていうことだけで今そのことの説明は僕にはできないですけど、例えば農夫がこう撒いたのもあれもよくの話だし、例えば畑の中に宝がこう埋まってる状態のことになったりとか、あとはその真珠を探す中、貴重な真珠を探す商人の話になったりとか、いろんなこう例えが御国についてこうあると思うんですけど、どうですかね。いろいろ考えてみると面白いと思うんですね。それは本当に大切だと思うんですね。でね、なんでこのことが大切かって言って、このことまでわざわざ時間をいただいたかっていうと、これ総会の時を少し思い出していただきたいんですけど、私たち総会で今年のテーマ聖句をですね、のメッセージを聞きました。一つはもうずっと何年も同じなんですけど、力を尽くし、待ってくださいね、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。でもう一つは自分自身のように隣人を愛せよ。ちょっと今それを出しましょうか。でもう一つです。もう一つは主の祈り、と言われているイエス様が教えてくださった祈りの中から一つなんですけど、これ何でもないかな、覚えてますか。ここはネットが繋がらなくなっちゃいましたね。御国が来ますように。飽きましたか。御国が来ますようにっていうのがありました。だから御国ということが今年の私たちのテーマ聖句の中に出てくるわけですね。これ出てきましたね。よいしょ。よいしょ。これですね。どっか。ここまでいきますね。はい。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。御国が来ますように。だから御国についてもちろん今日で全部こう何かがこう、全部分かるとか何とかっていうことではないと思うんですけど、考え続けることだと思うんですけど、私たちが学び続け考え続けることは今年のテーマの一つかなと思ったので、このようにやっています。どうでしょう？御国。で、この聖句から、まず一つ、思ったのは、すぐわかりますよね。御国が来ますようにのすぐ後に、御心が天で行われるように、地でも行われますように。関係があるんじゃないかと思うんですね。例えば、御国が来るということと、御心が行われる。ですよね。で、さらに、天で行われるのと、地で行われる。その両方がこう、ある。この御国について、考えるのにすごく手がかりになると思います。御心が行われている。あと、天と地という、二つのようなもの、そういうようなものが、手がかりになると思います。で、ちょっとですね、僕も予習をしてきて、少しこう、散発的な予習なんですけど、いくつかこう、御国についてこう、考えてみたんですね。で、これをどうやって出しましょうか。こう出しますか。ちょっと本当に拙い予習で大変恐縮で、これ見せるのも悪い感じなんですけど、今日は本当にその考えるこう題材になればというぐらいなんですけど、御国はって書いてですね、最初に思ったんですね。この国は共和国なのか、ね、共産主義なのか、ね、どういう国なんだっつったら、もう王国なわけです、これ。王国。国の性質として王国なわけですよね。これが御国の一つのなんかこう、少しこう、プロファイルをこうなんか考えるのに、ところもあると思います。王国です。御国は王国。で、王が不在って書いてますけど、この地において、今、王が不在のようにちょっと見えちゃうみたいな。イエス様は書いちゃった。 で、天にいらっしゃいます。で、私たちに聖霊が与えています。そのような、ちょっとこう、過渡的な状態とか、途中の状態。それは、聖書の中でも、イエス様が帰ってくる。王が帰ってくる。みたいな、例えがたくさんあるわけですね。あ、で、そうか。で、この王は誰かって話しなきゃいけないですね。王は誰か。王の王、主の主。ね。キングオブキングス。ジーザス。だから王はイエス様。イエス様が王である王国というふうにして表現されていると思います。聖書の中にですね。で、まあその他にも、まあ、非常に散発的なんですけど、じゃあその国は、御国は、これはもう聖句はその隣に書いてますけど、物質のことではないと言ってます。霊的なものである。でも、これは、かっこ今はと書いてますけど、さっき黙示録ありましたけど、黙示録のところだと少し状況がまた変わってきます。もう一度こう、イエス様が帰ってこられるときにですね、そのような状況があって、このような作り直される、本当にだからまあ想像もできないですけど、どんなものかわからない、その物質を持った栄光の体、私たちがいただく、書いてますけど、そのようなもの。でも今は、この、霊的なものである、というふうに、捉えたらいいんじゃないかと思います。だ例えばこの隣に聖句ありますけど、第一コリントの15の50、兄弟たちを私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。で、この御言葉からも神の国のプロファイルの一つがあります。神の国は朽ちないもので。で、どっか書いたかな。まあ、永遠のものである。というのも、神の国のご特徴としてあるんじゃないかと思います。その下も有名ですよね。ルカの17の21、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はこれもなんかすごいね、あなた方のただ中にあるのです。これはあなた方の本当にこのインサイドの私のただ中というようなことと、あなた方のただ中だから、この、こう、まあ、共同体の中のただ中みたいな、両方あるじゃないかと、まあ、考えられると思うんですけど、まあ、そういったただ中って言葉ですね。です。まだまだありますね。で、この後、まず少し、相対性っていうのが不思議な話だと思うんです。これも、ちょっとまた考えると、夜も寝られなくなっちゃうと思うんですけど、選ばれているっていうふうに、その選ばれた。で、選ばれたけど、私たちが、こう、決心した。この間、ティンボシが、いい、多分、メッセージでも言われたと思うんですけど、いい例えをしてたと思うんですけど、神の国の門があります。神の国に入りますね。あなたは、神の国にこの入ることができます。入りました。入って、後ろを向くとですね、その門の裏側に、私はあなたを選んだって書いてあるっていう、なんかそんな例えがありましたけど、神様のご計画っていうのは、本当にこう、すべてを超えて、要するに、私が生まれる前から、すべてこう、決められてますから、そういう意味では、私は選ばれて、神の国に入ったんですけど、私の決心がそこに働いているというですね、そういうことだと思うんですけど、まあそういった状況。まあこれ招待制みたいな、そういうのをちょっと考えてみたりしました。どうですかね。こんな感じで考えるとですね、結構面白くて、いろいろあるんですけど、次もちょっと考えてみました。これがですね、現在の状況。あ、そうだ。それで、もう一個、だからこれ御国を考えるときに、さっきに、天でも行われるより地で行われますように。これ何かこう、二つのものの、こう、二つの状態をこう同時に考えなきゃいけないようなこと。で、これが、別な、言葉でというか、まあ、調べた中で、うまい言葉だったのは、もう、すでにとかですね。もう、すでにっていう言葉と、まだっていう言葉。これも御国を考えるときに、すごくポイントになると思います。すでに御国は来たとかですね。神の国はもう来た。っていうこともあるし、これから、まあ、その黙示録にあるように、これからなる。っていうことも、同時にこう、あるわけです。だ私たちが、神の国は、じゃこういうもんだって、こう、何かですね、こう、 なんか確定して定義しきれないものが残ってるということです。これからのものがあるからですね。まだあるからです。まあ、みたいなこともすごく御国については重要だと思います。そんなこんなでですね、僕も話してもしょうがないんですけど、まあ、こんな感じでですね、今何かこう感じたこととか、また他のこう御国の例え思い出したとかですね、皆さんどうぞ発言してみてください。まあでも下を向かないで皆さん見ていてくださるので、僕はもう熱い視線を感じてるんですけども、そうこうどうでしょう。琴恵ちゃんとか言ったりする。琴恵ちゃんだけちょっと今目線が合わなかったので今声をかけてみましたけどですね。どうでしょうかね。なんか思い出しました？三国について。なるほど、ありがとうございます。喜び、ね、喜びを感じた。で、その最終的に素晴らしいものがこう約束がこうあることの喜びもあるし、でその今それをだから今することがとても大事だということにこう感じたということなんですけど、ありがとうございます。他にも何かありますか。御国、神の国と考えて、本当にこう今みたいな本当にことでこう感じで全然構わなくて、あとはその他のことでもいいです。何か考えてみたことがあれば、また今僕がちょっと今話したようなことからこう何かこう感じたり、また分かんないことでももちろんいいんですけど、何かどうでしょうかね。少し BGM かけてみます。じゃあどこ行っちゃったの、これ BGM。 あ、ここか、来た、ね、はい。ただ中にある始まっている、うん、支配が及ぶと、そう、すみません、支配が及ぶところ、すべて神の国。ですね。支配が及ぶところ、そうですね、素晴らしいですね。他にも何かありますか、神の国。じゃあ、ちょっといきましょう。じゃあ、で、その、いろんなことを本当に今だから散発的なことで大変恐縮なんですけども、このままもう一個いきますと、御国を考えたときにこれもですね、まあ、一つこのさっきの王国っていうことと似た特徴づけの一つだと思うんですけど、まあちょっと言葉があんまあれなんですけど、今戦時下であるということですね。今はですよ、今は戦時下であるということです。でそれがさっき御国は霊的な目の見えない話だから、目に見えない霊的な戦いの最中にある国だということです。御国がですね。これ私たちの格闘は、エペソの6章12節。そうか、後ろだとかなり小さいですもんね。ごめんなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと言っています。戦いの途中。で、さらに、この戦いの途中なんですけど、イエス様は何とおっしゃったかというと、私はすでに世に勝っていると言ったんですね。これちょっと不思議な状態だと思いますか？勝って、けど戦って。不思議だとなんとなく思うんですけど、実はこれ前にもあったんですね。旧約聖書でついこの間、歴代史でやったと思うんです。ヨシャパテの方だっけ？朝。ね。もうすでに勝利が確定してるんです。確定しているのを戦いなさいっていう時があるでしょ、旧約聖書の中に。すでに私はその勝利をあなたに与えてるってもう断言した状態で、で戦いなさいっていうことが旧約聖書にあると思うんですけど、それと似てんじゃないかと思うんですね。今私たちは勝利を得ています。得ていまして戦っていますということです。だから私たちがどのように戦うかは、まあ、旧約聖書の中からもですね、こう学ぶことができるんじゃないかと思ったんです。これが、まあ、 一つのことですね。だからその戦争中なんですけど、勝利は確定している。でそれはあのなんだっけ、黙示録にもだからもう書いてあるわけです。最終的に勝利のことがはっきり書かれている。でも戦っている今。だからあのすでに勝っているけど、だからさっき言いましたね、すでにとかもうとかいうことと、でもまだ戦っているような状態がこの神の国ということを考えるときに何度も出てくるような気がするんですね。これが一つです。でまあこれをもうちょっと言うと、ヨハネの一章五節のところですね。最初のところ、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。でその後マタイの16-18、でも私もあなたに言います、あなたはペトロです、あなたはペトロです、私はこの岩の上に、まあ、ペトロの上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんですよね。これも断言しているわけです。戦いが、この確定、あ、これ次も同じですね。戦いが確定した戦い。あ、勝利が確定した戦い。これも御国のことかなと、ちょっと思いました。で、ですね、これまあ、この人はちょっとまだメモみたいなのがありまして、まあ、驚くべき光の中とかですね、まあ、さっきちょっと光の話しましたけど、やがて完成されるとかですね、永遠の状態とかですね、まあ、書いたんですけど、もう一個、まあ、これもまたあの特徴づけるこう一つのこうことかなとちょっと思ったんですけど、でその国の、国民についてちょっと考えてみると、ね、国の制度は王政であると。で今戦争中の状態です。でも戦いは勝利する戦いが神から確定された戦いを戦っている国です。でもう一個ですね、国民全体が祭司っていうですね、これも書いたんですね。国民全体が祭司ってことです。で、もう一個、国民全員が王族だってことです。これもあの、聖書にあると思うんですね。これは、まあ、第一ペトロの、これもまた有名ですけど、2章9節。しかしあなた方は、あなた方と言ってます、私たちは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。王である祭司。だ王である祭司が国民なわけです。で、これは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった、さっきも言いました、招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。まあ、これもちょっと不思議な国ですよね。国民全員が祭司。で、まあ、これはどういうことかなとちょっと思って少し考えたのがその下にありまして、祭司っていうのは、旧約の時代は何だったかと。祭司っていうのは何だったんですか。生贄を捧げる。そうですね。生贄を捧げる。まあ、あとは。もう一個ぐらい。この間、マトリックスみたいなこの状態はこれ、あれは何の問題だったんですか、あれは。マトリックスみたいにしてこう撃たれちゃった。あれは何を間違って炊いたんでしたっけ。こう炊いたんですよね。間違ったこうを炊いたんですよね。まあ、こう炊くこと。捧げ物をすることとかですね、まだまだ他にも役割あると思うんですけど、それらは、まあ、最初のその幕屋の指示のところでは幕屋の中でできるんですよね。唯一祭司だけですよね、あそこ入れるのです。で、こう炊くのもだから祭司、捧げ物を捧げるのも祭司ね。で、まあ、これは一つ言うと、神様と最も近いところにいる人たち、だから国民全体が祭司、神に本当に神のところにこう行ける。で、さらにイエス様の十字架によって、その祭壇の、ま、幕がこう、なくなったって言ってるんですから、身元にもうとも大胆にこう行ける。そういった存在である。まあ、礼拝できる。で、さらに捧げることができる。まあ、捧げ物だから受け取ってもらえる。そういった、存在。これがまあ国民全体が祭司ってことかなとちょっと思いました。で、もう一個、国民全体が王、まあ、もしくは王の家族ね。王の家族すごいですよね。もう全、まあ、ちなみにここちょっとティンボフ氏とちゃんと話してからと思って、ちょっと話しかけなかったんですけど、密会の問題はちょっと今回はちょっと僕分からないので置いておきます。密会っていう存在もありまして、霊的な存在として密会が国の民だとすると、 どうなるのかについてはちょっとよくわからないです。まあ少なくともまあ人間のことだけ考えると、人間はその神の国の中では全員が王である祭司って言いますね。で、だから王の家族となったものです。私たちみんなそうです。その神の国の王のです。で、巨大な王の家族、一つの家族なわけです。まあ、精霊が内在すると書いてますけど、あと権威、だからこれで権威の話がちょっと出てきます。権威を私たちは王の家族として委ねられて。ね。で、まあ、この後国民全体に役割があるとかですね、述べたいこととか、まあ、ちょっとこう、考えをこう、断片的に書いてるんですけど、まあ、他にも何かあると思います。国民全体が祭司であるということとか、国民全体が私たちが王であること、神の国の中でですね。あ、これありますよ。今思い出しまして。これ大切でした。王であるので、何でしたっけ？共同相続人。ですよね。それは王であるか、王の家族であるから、相続人であるということです。これも、王の家族であることから言えるんじゃないかと思います。どうでしょう。だんだんこう、神の国についてのこう、イメージが少しずつこう、なんかこう、だんだんこう、なんですかね。少しずつでもこう、霧が晴れてくるといいなと思ってやってるんですよ。そんな感じです。だからその、こう、思い描いてみていただきたいんですね。このことはだから、もっと長く、何度も考える必要があると思うんですけど、神の国ですね。で、そういった中でその権威というものと関係してくると思うんです。さっき、青木敦子さんが言いましたけども、神のこの、主権の及ぶところ、ですよね。この権威の及ぶところです。で、それは王である、キリストの、権威。で、王の家族である私たちの子供、そこに関係すると思うんですね。で、この最後のですね、述べ伝えること。だこれも、述べ伝えなさいと私たちに権威を持って、権威をこう、委譲して行われていることだと思います。だ私たちは述べ伝える、権威を与えられてるんですね。で私たちが、なんですかね、いわゆるノルマだけ与えられて、それを、こう、外行って、なんとか自分で頑張ってこいって言ってないんです。王であるよと、あなたは。あなたは王である。あなたは祭司である。そういった権威で、じゃあもう、旧約の時代は、だから祭司は油注がれて選ばれてなるわけですから。王も、ダビデだとそうだったよね。角で油注がれて、なったわけです。それと同じだってことです。あなたに権威を注い、要するに、聖霊を注いだ。あなたはその権威を持っている。という状態で、述べ伝えなさいと言っているということだと思うんですね。これをだから私たちが、こう、心で、こう、しっかりこう、落ちて、心に落ちて、それを、なんつうかな、実感できると、違ってくると思うんですよ。出てくるところが、出てくるその行動が。さあどうでしょうかね。こんな感じなんですよね、今日は。で、まだまだ本当にあると思うんですね。で、まあ、この下もちょっとちょろっと書いてありますけど、それと信仰の問題とかですね。これもだから、考える必要があると思いますし、で、その祭司であるときに、祭司であると、その旧約の時代から祭司に任命されるときに、清めることがたくさん出てくるわけです。水を持って洗われたら頭全部取っちゃったりとかですね、これ清められることですね。血を振りかけられたりとかして清められるわけです。だから私たちが清められている状態についてとても大切だ。ことですよね。あと、王であるということであれば、王は、導くこともしますよね。だから私たちが本当にこの、権威を与えられて、それを導く。その王が、間違っちゃうと、国全体が本当に間違っちゃったりなんかするわけなんで、大変なことになっちゃうわけです。そのぐらいの権威であることとかですね。だから、サウルとダビデの対比がありますけど、この罪を犯しますけど、罪を犯した時の私たちの態度がとても大きな差になって現れてきているわけです。サウルの時とダビデの時をこう思い出すと、わかるような気がします。どうですかね。で、これは最後に、これはメッセージを作っていて、最後に 思ったんですけど、まあいろんなことを今考えてきました。で、さっきのメッセージはちょっと聞いてない方もいるかもしれませんけど、神様は私たちを神の国の国民とする、キリストの弟子とする。で、それを、まあ、別な言い方で言うと、親しい関係をもう一度回復したい。だから、神の国というものを、まあ、それもまた非常に大胆に言い切ってしまうと、私たちが神様と親しい関係を維持している国なわけです。それを求めているわけです。神様が。神の国というのは、親しい関係の、こう、宝庫なわけです。神様と。私たちの間の。すごい親しい関係です。すごいですよ。家族です。ね。で、もう膜もない。すごくその近寄れる。親しい関係。神様との親しい関係。で、それが、私たちの間でも、今、同じようにこうしなさい。だから、神様とだけこう、で、それを通して、私たち全員が、一つの、この体のように、一つになって、親しい関係を持つ。で、この部分は、私たちがこの地上でも、十分これから、今できると思うんですね。神様との親しい関係のを持って、その上で、私たち同士の親しい関係。まあ、それが今、セルグループであったり、一対一の実質作りであったり、こうしていると思うわけですけど。それがこう、神の国、御国が、この地上に来た。来ているみたいなことと関係があるんじゃないかと、というふうにちょっと思うわけです。さあ、もっともっとこう親しくなりたいわけです、皆さんと。そんな感じだから、そんなふうにちょっと思います。で、今日のところはこれで話自体は終わっておりまして、大変取り留めのない話で恐縮です。で、来週はまたテキストに戻ります。第4課を引き続きやろうとしています。で、今日ですね、ちょっと配れれないので、予習をしたかった方は大変ごめんなさい。来週テキストを配ります。じゃあ最後にまた何か質問なり、こう思ったことなり何かあれば、ぜひ教えてください。じゃあちょっと祈りの時間を、少し時間があるので、祈りの時間を今日はですね、まあ、11時ぐらいまで、5分ぐらい、ちょっと持てたらとちょっと思います。ちょっと今日はまあ、私がいろいろつらつらことを、もう含めていろいろちょっと巡らしてみてください。頭の中で黙想してみてください。で、御声を聞いてみてください。何をですね、こう語って、ください。でしょうか。神様、本当に親しい関係を求めていますから、今本当にですね、私たちが今これ求めて開いて聞くときに、私は必ず語ってくださると思います。信じます。祈りましょう。 まあ、私たちのシェルとかでもやってるんですけど、こう祈りの中で何かこう示しがあったものを口に出していただいても大丈夫です。祈りがあればその祈りをですね、その場所で声を出してくださってもいいです。もしくは席をこう移動しても大丈夫です。立ってですね、祈ってどのような姿勢で祈ってくださっても全然大丈夫です。ひざまずいてもいいですし、立ち上がって手を挙げてもいいですし、あとまあ何らかこう本当に示しがあった上で取り直していただいてもたりしてもいいと思います。誰かのためにですね、祈って、その今ここにいる人でもいいですし、いない方の場合でももちろんいいです。一つその祭司の役目というのはそういう役目もあるような気がします。取り出すことですね。今のロンさんがですね、第二コリントの9章6節の示しがあったので今読みますね。ちょっと待ってください。はい、9章6節、only 6 only 6、これですね、第二コリント9章6節、私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取らせます。刈り取ります。アメン。アメン。これも本当に神の国の原則だと思います。ありがとうございます。アメン。オッケー。じゃあ、時間になりましたので、祈ります。天のお父さん、感謝をします。この時間はありがとうございます。あなたの御言葉を本当にありがとうございます。御言葉から私たちが聞くことができます。また聖霊様ありがとうございます。あなたが御言葉を悟らせてくださいます。これからもあなたの御言葉を本当に愛します。あなたの言葉を愛します。それはあなたの言葉ですから、あなたを愛します。聖霊様どうぞ助けてください。これからも導いてください。あなたの弟子となること、もっともっとあなたの御心をに私の心としてください。お願いします。すべてのことを感謝をして心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アメン。ありがとうございました。